9. ハザードマップ。地震による被害想定。南海トラフ地震。生駒断層帯地震。地震災害については、南海トラフ地震について、地図2ページと生駒断層帯地震について、地図2ページで震度予想と液状化危険度を高中低に分けて掲載しています。校区別にお伝えする前に、2つの地震の違いを比較する形で、常用紙全体として掴んでいただけるようにお伝えします。南海トラフ地震について、静岡から四国沖の太平洋側に存在する深さ4000メートル級の溝、トラフを震源とする大規模な地震を、南海トラフ地震と呼びます。今後30年間の発生確率が 70% から 80% と極めて高く、注意が必要です。令和4年1月地震調査委員会公表。南海トラフ地震の常用紙における被害想定。最大の震度予想は6強です。JR 奈良線の西側で震度6強の予想される地域があります。常用紙全体としては震度6弱の予想される地域の方が多いように読み取れます。人的被害は死者数70人、負傷者数910人、要救助者数150人。建物被害全壊980棟、半壊、一部半壊不明、焼失建物6030棟です。南海トラフ地震は広範囲にわたって甚大な被害がもたらされるため、近隣の府県からの広域支援が困難になると想定されています。生駒断層帯を震源とする地震について、京都府域周辺には22の断層帯があり、常用紙は生駒断層帯を震源とする地震によって最も大きい被害が出ると予想されています。生駒断層帯地震の常用紙における被害想定。最大の震度予想は7です。JR 奈良線の西側で、特に木津川に近い地域で、震度7の予想される地域があります。常用紙全体としては、人の住んでいる地域では震度6強が予想されます。人的被害は死者数720人、負傷者数4130人、要救助者数3150人。建物被害、全壊、1670棟、半壊、一部半壊、1350棟、焼失建物、1230棟です。このように、常用紙にとっては、震度や人的被害が大きいのが、生駒断層帯地震なのですが、液状化危険度の地図を読み取りますと、南海トラフ地震においては、JR 奈良線の西側の地域の半分以上の広さで危険度が高くなっています。西部地域の残りの半分も危険度は中程度です。生駒断層帯地震では液状化危険度が高いのは震度7を予想する地域と重なり、震度6強が予想される地域が液状化危険度中程度を示しているように読み取れます。これは地下水位が高く堆積した砂地盤は液状化現象が発生しやすいためです。